ルカによる福音書10章の25節から37節まで、良いサマリア人というタイトルがあるところです。このところ、よくサマリア人っていうのはルカの福音書、ある福音書全体でもよく知られた箇所で、非常に分かりやすく見えるから、子どもの日曜学校のようなテキストとか子ども聖書物語のようなところには、どの種類のものとも私がかつて見たものは全てこのことはですね、当然入れてありますね。で、そういうふうに子どもの時から、特にクリスチャンホームでは見慣れてるからといってですね、内容が簡単なものということではないわけですね。でまずこの立法の専門家がですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのかと尋ねたと。立法の専門家であったから、この永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいのか、これはいろいろなことが旧約聖書ではですね命じられているわけですね。まず一番基本的なモーセの十戒というのもあります。モーセの十戒はですね、ヤハウェの神だけを神とすると、旧約聖書には十戒ですね、神だけを拝すると、偶像を作ってはならないとか、主の名を乱れに唱えるなとかですね、安息日を心に留めようと、父母を病と、殺してはならない、盗むな、勧誘するな、隣人に対して嘘をしてはいけないとかですね、そういうことからですね、その他細々としたのが出エジプト記からレビ記、申命記とかにたくさんこう書いてあるわけですね。食べるものの規定とか捧げ物の規定とかですね、汚れを清くするためにどうしたらいいのかとか、もういろんなことがですね、たくさん書いてあるわけです。でそういうようにたくさんあるけれども、永遠の命を受け継ぐ、これは別に、一番大事な、そういうことは一体何だろうかと、一番大事なことが永遠の命に通じるという見方があったというのが分かるわけですね。で永遠の命という言葉は旧約聖書では全く出てこないんですね。意外なと思われますが、現在の旧約聖書では永遠の命というようなことをですね、人間に関して言われている箇所は一度もないんです。これだけ分厚いですね、旧約聖書があっても。そういう意味では永遠の命というふうなことは新約聖書の時代、新約聖書以降になるわけです。けれどもここの場合にはですね、まだイエスが生きておられる時ですから、新約聖書もなかった時ですが、すでにこのように永遠の命っていうことが重要なものだと、一番重要なものだっていうことにはなっていたっていうのが分かるんですね。ですから旧約聖書と新約聖書にはですね、数百年の間があるわけなので、旧約聖書に全然永遠の命がないから、キリスト人は全くそういうことが知られていなかったかというと、そうではないんですね。こういうように旧約聖書から新約聖書の間に、そのように徐々に徐々に神様の啓示がより深まりを見せてですね、より深く啓示されていったわけです。でこのイエスの当時には、この永遠の命を受け継ぐことがどうしたらできるのかということに対して、そういうたくさんのなすべきこと、立法、戒めがあるから、そのどれなのかと、一番大事なのか、彼らは専門家であってですね、こう言われたらこう言うと、これとこれとを出したらこう言うというふうに、十分ですね、議論ができるという自信があったようですね。だからこの永遠の命をですね、受け継ぐにはもらうにはどうしたらいいかと、そういうことをこのようにイエスをですね、陥れると、 イエスの評判をないがしろにするためにこのようなことを試みるためですね、したわけです。で、その、そしたらイエスは逆にですね、すぐに答えないんですね。永遠の命を何をしたらいいかと、これとこれをしたらいいんだと言わないで、逆に律法には何て書いてあるのかと、何て読んでいたのかとに問い返されたと思うんですね。で、そうしたら問われたものだから、もし答えなかったら知らないと認定されることになるので、すぐに答えたって言うんですね。律法の専門家の人は、それは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神であるし、ヤウェなる神、神を愛しようと、そして隣人を自分のように愛しようと、結局この2つが一番大事な戒めで、それによって一番大事な永遠の命に至ると、そういうことを言おうとしたわけですね。それがまあ答えだというふうに言おうとしたわけです。確かにこれはですね、正しい答えだと。実行しなさい。そうすればこの永遠の命が与えられると言ったと。ここで、この正しいと言われたこのことですね。一番大事なことは、この二つの項目に尽きると。いうことなんですね。別のところではイエスご自身がですね、こういったことを言われたわけです。言い換えたら、神を愛すると、それから隣人を愛するということですが、そこに、少し、別のものと結びつけられていますね。神を愛しなさいというふうにだけにとどまらないで、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてと、この心を尽くしてというのは、すべてという言語なんですね。そういうことですから、大概の訳は、このすべてという言葉を使っているわけです。英語訳で言えばですね、With all your heart, and with all your soul, and with all your strengthAnd with all your mind, all, 全てのっていうことですね。With all your heart, あなたの心の全てを持って。And with all your soul, あなたの魂の全てを持って。そういうふうにですね、ここで心っていうのは普通のいわゆるハートにあたる言葉なんですね。感情や情緒的なものも、その全てを挙げて、それから精神と訳されておる言葉、これは実は魂と訳されるんですね。多くの場合プシュケーという言葉です。心を尽くし、魂を尽くしてと、そしてから力、すべての力を持って、これはまあその通りですね。そして次に思いを尽くしてというのが、日本語のニュアンスと随分違うわけです。この思いというのはですね、ディアノイアって言うんですね。ディアノイア、ディアは、ディアとこのノイア、この元はさらにヌースという言葉なんですけども、ヌースっていうのは理性という非常に重要な言葉なんですね。ギリシャの方の哲学で、ディアは何々を通してというふうな意味があるわけですが、ディアノイア、要するに理性を通してということで、これはですね、理性とか判断力、それともう一つは意図ですね、意思です。どういう意図があるかと、そういう意味でこの言葉を使われるんですね。ですから日本語の思いっていうふうなこととは随分違うわけです。この思いと訳されていますが、本来これはですね、情緒的な思いではないんですね。英語訳では大型 with all your mind となっています。マインドっていうのは理解力とかですね、理性、そうしたものを意味するわけですね。マインド、思いというふうなことはですね、 かなりこの誤解を招きやすい言葉ですね。一番大事なことどうしてあるのかと、心を尽くして、心を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、大体のことは分かりますが、この精神というのは理性、魂、プチケという魂でありですね、思いというのがディアノイアという、普通はまあ理性とも訳されるような言葉なんです。でそういう、もう全身全霊を持ってという方がありますね。日本でもよく聞きますが、全身全霊、それをさらにもっとですね、包括的に多くのことをですね、加えたのがこのところなんですね。でその神を愛する、でその愛するっていうのはですね、感情的に好きになるということとは違う、感情とは違うんですね。愛するっていうのはこの言葉でですね、精神とか、そして最後にニュースという言葉ですね、関連付けられていますが、理性、ここで言う意志と力、それと理性的なもの、それと心、そういう全てのものをですね、動員して神様を愛するっていうのは一体どういうことなのかと、それと同じように、その同じようにですね、隣人も愛するということ、これは愛っていうのはまず神様から人間、私たちに愛が注がれておるわけですね。注がれておるから、こういうふうにして生きていけるというふうに言えるわけです。でそこで気がついた、目覚めた人が今度は神への愛ですね、そういうふうに自分が本当に愛されてきた、愛が注がれている、神を私を愛してくださると実感したら、今度はその人は神への愛を捧げるようになるとですね。相互に神がまず人を愛してくださったので、そこから人が、目覚めた人は神を愛する、それだけで終わらないわけですね。もう一つは人間同士がそういう意味の愛を交換するというわけです。人間同士、愛の三方向と言われたりしますね。神様から人間の愛がいつも注い、太陽のように注がれているとですね、雨が降るように善人にも悪人にもと言いますが、そういう愛、それを本当に受けた人はですね、心がやはり非常にそれが落ち着く、平安ということがありますので、神様に心の精一杯をこの世に捧げるようになる。そうしてさらにこの隣人を愛するっていうのは、人へもそれを捧げるようになるというわけですね。こういうふうに立法の規定はたくさんあるわけですね。でその中からこの神を愛すということと人を愛するということ、これは旧約聖書でもそんなに繰り返し繰り返し言われたのではないわけですね。これはどこに書いてあるか、やはりこの重要な規定ですから、知っておいた方がいいと思います。これは神明記にですね、特に多いんですね。神明記にはこの神をこの愛すっていうふうな言葉が何度か出てくるわけですね。神明記の方は大体10回ぐらい出るわけなんですね。ヨシア記は2回とかですね、詩編に4つぐらいと、あとはですね、一般的な預言書にはちょっと以外に思いますが、その神を愛するという表現は出てこないですね。で、この神を愛するっていうのはですね、新明記の例えば6章の5節、ここのところ直接この今日の立法の専門家を取り出したわけです。291ページですね、新明記の6章の4節、4節5節、ですか？291ページ、旧約聖書 申命記6章の4節5節。聞け、イスラエルよ。我らの神主は唯一の主であると。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛せよと。この聞けっていうのは、シェマーっていうんですね。シャーマーっていうのが聞くという普通の動詞ですね。シャーマー。それは聞けというふうに命令になると、シェマーになるんですね。聞け、イスラエルよと。これをこの重要なことであるのでシェマの祈りと言われてきて、1日に2回はこの言葉を言うとですね、まあ唱えるようにして言うてやったみたいですが、と単に言っただけでは何もならないことなんですけども、これが本当にこの祈りとしてですね、一番大事なことであると。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しますと。まだ愛する私なければそう愛しなさいという命令になりますね。でこういうところで、出てくるわけですが、この今日ははっきり出てきますが、ちょっとついでにですね、同じ申命記の10章の12節、10章の12節申命記実証の12節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕えると、こういうふうに主を愛すっていうことが申命記のこの実証の最初にも出てきます。実証の12節も出てきますが、さらにその次のページ、申命記の11章の1節。ですね。ここにも、あなたはあなたの神主を愛し、その命令法を戒め、その言葉を常に守れと。こういうふうに、出てきますが、でそれは隣の11章の13にもさらに続けて出てくるんですね。申命記11章の13、あなたたちの神、もし私が今日あなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従い、あなたたちの神主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてそれに仕えるならばどうこうと祝福を語るというですね。ここは戒めに聞き従う、戒めに聞いて、そして愛すると、神を愛し、そして使えると、まあ、そういったことが言われています。この他にも申命記でまだいろいろと10回ぐらいですね、この神を愛する、主を愛するという言葉が出てくるわけです。で他には詩編に4回とかですね、ヨシア記に2回とか、あと契約でも3回ぐらいしか出てこないんですね。特にこの申命記においてはっきりとこの神を愛するというのが出てくるわけです。で、それなら人を愛せよっていうのはどこに出てくるのかということですね。で、そのこともちょっと見ておいた方がいいと思います。はい、人を愛し、隣人を愛しというのはどこに出てくるかと言いますと、レビ記というですね、普段あまり読まれない書物、レビ記の19の18なんですね。自分自身を愛するように隣人を愛しようと、こういうふうなところですね。レビ記の19の18、192ページのところです。こういうふうに このレビ記の前後もですね、同胞を率直に守れとかですね、16節、この同じレビ記19章の民の間で中傷するなと、そういうことですね。その他その上の11節とか、盗んではならないと、こそついてはならない、あるいは9節では畑の隅々まで刈り尽くしてはいけないと、それは収穫後の落ち葉を拾い集めて、生活する人がおるから、それを置いときなさいと、貧しい人のためにというんですね、こういういろんな規定がぎっしり詰まっている中から、すでにこのイエスの時代にはですね、神を愛し隣人を愛するということを一番大事だということがすでに知られていたということなんです。でこれは、実際ちょっと意外なようなことですね。この2つを取り出したのはイエスが初めてのようにですね、思われている節があるわけですね。からこの一番有名な神を愛し隣人を愛しなさいということ自体はですね、この分厚い旧約聖書の中にはっきりした形であるのは少ないわけなんですけど、そのところはですね、すでに特に大事だと、いろんな決まりがある中でそれは認められていたというのがわかるんですね。この専門家は直ちに答えたわけです。元のところに帰りましょうが27節ですが、律法には何と書いてあるかと言ったら、すぐにですね、彼は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして隣人、思いを尽くして神である主を愛し、そして隣人を自分のように愛しようと、こういうふうに答えることができたわけです。で、このことは私たちにとっても究極的な目標である、イエスがはっきり正しい答えだと言われた。そうしたら、その正しいことがあれば、それ実行しなければもちろん意味がないわけですから、愛しようって知っていますよというのだけでですね、これは実際に愛も何もしないということで、これはもう本当に意味がないと、嘘をついたらいけないと、それは誰でも知っていることです。人の命を取ってはいけないと、知ってるけど実際に犯してしまうということありますね。で、イエスもですね、それは確かに正しいやり方だから、それを実行しなさいと。そしたらこの人はですね、イエスは本当にさすがに確信をついていると、優れた教師だと、ラビだと、そういうふうに納得して帰っていけばよかったでしょうが、この立法の専門家はですね、自分を正当化してっていうのはどういう意味か分かりにくいですね。では私の隣人とは一体誰なのかと言ったってんです。自分を正当化したい、これは隣人を愛するっていうのは無制限無差別だからなんですね。ユダヤ人がまずですね、隣人だと、違法人も隣人じゃないと、そういうふうにすぐに限界をつけないとですね、あまりにも膨大な範囲になっていくわけですね。そこでこの隣人への非常に拡大してしまったらですね、外国の人や敵対する人とか、自分をですね、誹謗中傷、悪口を言ってきな人とかいうことまで入れよったらですね、とても自分はそんなことできてないと。立法の専門家学者ではあってもですね、自分を見出す人、敵対する人、あるいは汚れた人とか言われているような人とかですね、下に触るだけ、あるいは出血の病気の人に触るだけでですね、汚れるとかいうのもあったわけですから、そういうようなことをですね、そんな人も隣人とか言えば自分は全然できてないと、人にですね、自分は何でもよく知ってるように言って、その専門家を受賞しておりながら、現実にはというとですね、その隣人を愛しようと、直ちにこういうふうに大事だと言えるけれども、実際にはですね、この隣人というのをごくわずかにしか限定してしまって、ごくわずかしか愛しないと、そういうことなんですね。彼は自分を正当化しちゃったしようとした。イエスはどうもですね、その範囲を設けないで、誰に対してもこれ隣人だと、もうそんなことならとても自分絶好できてないと、 そしてイエスを落とし入れようとしたっていうのは初めからこれ間違ってたということになってですね、ここで、範囲をですね、私の隣人とはどこなんだ、どこまで範囲なのかと、結局愛するっていうことに関してですね、人間はみんなある種の範囲を置くわけですね。それは悪くしたりですね、いじめたり冷たくするよりもそれは愛する方がいいだと、まあ、ところがですね、みんなそれぞれ静かに心を振り返ってみたら分かりますが、そういう愛を注ぐ相手は領域っていうのは非常に狭いはずですね。で、狭いということも意識もしてない。これは大体においてですね、このユダヤ人であればユダヤ人同士はまあこれは隣人だと、ところが異邦人は汚れて自分たちをともすればですね、やっつけようとしてくるような人がおると、だからこれは愛することはできないと、そういうふうにユダヤ人社会だけがいわゆる隣人だというこういった考え方もできる。それから自分と同じ仕事をしている人、自分と同じ趣味の人だけをですね、ある程度正当して、でその人たちはよく愛している、大事にしている。まあこれも死の限界ですね、範囲を作るわけです。まあ子供でもですね、心狭い人ほどその範囲を狭くするんですね。愛っていうのは心を注ぎ出すことなので、たくさんとかですね、そんなんいろんな人はとてもできないと、まあ、ある程度限界を作らないと愛なんか注げられないということで、やはり自分の友達だけこの愛するとですね、要するに隣人とは誰か、私の友達だと、しかも私の特に気の合う人だけがその愛する範囲だと、あとはもう全然知らんと、知らないどころかですね、気に食わなんだらその人たちを平気で罵倒したりですね、悪口を言ったりするという、そういうことが起こるわけです。まあ、こういうふうにクリスト者というても、やはり非常に、たくさんのこういう範囲をですね、入れておるということが、これは非常に多いわけです。でそこで、イエスはですね、この人もですね、自分がイエスに逆に今度ですね、追求された答えはないと。そこで私の人倫とは誰かと逆に問い返したわけですね。で、ここでイエスがですね、非常に分かりやすい例えを持ったんですね。宗教上の論争としては非常に分かりやすい。イエスの教えっていうのはですね、言葉も内容もとっても分かりやすいし、しかも言う内容が深いと。子供でも大人でも病気の重い人でも、それなりに受け入れられると。エルサレムからエルケへ下っていく。これはかなりの距離で、このエルサレムから実際には、私が大前に行った時には、私のバスでですね、ずっと下っていくけど、それでもかなりあったんですね。木が一本も入ってないような坂道をずと下っていくんですね。だいたいエルサレムからエリコまで、30キロ近く、27キロぐらいというんですね。30キロといえば徳島市からですね、山川ですね、鴨島を越えて山川の辺近くまでですね、まあ、そういうふうにそのぐらいの長い距離をずっと下っていくわけですね。うねうねとまっすぐ直線じゃないですから、相当の距離だというのが分かります。でそういうところでですね、かなり距離の長いところで、エルサレムにはたくさんの人が行くわけですね。で帰ると、で、ね、そういう人たちを狙って、こういうふうに、追いはぎですね、襲って、金品を奪い取ると、そういう人がこのある人を追いはぎにですね、襲われたと。そして殴り殺して半殺しにした。 そしたらエルサレムからエルサレムの神殿から帰る、自分のいるところへ帰るところだったみたいですね、この祭司。その人を見ると道の向こうで、向こう側を行って知らん顔したと。さらにレビ人、レビ人ってのはこれは祭司の部族なんですよね。その人もそこ場所を通ったのだけど、わざわざその人に一切何もしなくて通っていったと。この二人、レビ人も祭司もですね、一番全民族としてこの二つはですね、ユダヤ人の中でも特別に宗教的な人たちだった。このように律法を学んだり教えたりですね、いろいろする。だから現実にはこういうふうに非常に枠を狭くしていた。この祭司長やレビ人たち、いや祭司長レビ人の隣人というのは、これはとても狭くあったんですね。こういうふうに生き倒れたようになっている人はその隣人の枠、この人は隣人じゃなくはないというわけですね。でところが意外なことに、このユダヤ人が非常に見下して汚れたものとしている。サマリア人っていうのはユダの北の方にあって、元はイスラエル民族がおったんですが、遠くへと散々散らされて、そしてまだユダヤ人がだいぶ残っておるときに別の国からいろんな民族が入ってきて、そして混血したと。それでも一応サマリア人もですね、唯一の神を知っている人が非常に多いとですね、その長い歴史の伝統があるから。だけどユダヤ人は、南部のユダヤ人はですね、異邦人とですね、偶像崇拝して結婚したんだと、言われているということで、非常に見下してたわけですね。で、そういうふうに汚れたとして見下してて、しかもですね、敵視しとったと。これは、福音書にもありますが、サマリアを通ってイエスたち十二弟子が行こうとしたと、通らさないと言われたと。そこでですね、ヤコブが、ああいう風の人って天から火を呼んで焼き払ってしまいましょうかという風に言ったぐらいで、イスラエル人がそのように見下して、軽蔑しているものだから、サマリアの方もイスラエルに対して非常に敵視しておった人が多かったみたいですね。そういう風に一般のこのユダヤ人からはですね、まるで隣人とされていなかったはずの人が、あるサマリア人が来て、そばに来たらその人を見て哀れに思ってですね、この哀れに思うっていうのが他で、何度か出てくるわけですね。この言葉はスプランクニゾマイ、スプランクノンっていうのは内臓ですね、内臓を一般的に表す言葉だったわけですね。心臓や肝臓や肺臓、スプランクノン。でそのスプランクノンっていうのを動詞にしたのがスプランクニゾマイというわけですね。スプランクニゾマイというのは、動詞になっているので、その内臓をが動くと、内臓が要はちぎれるようにという感じですね。非常に変わった動詞ですね。肝臓とか腎臓、肺臓、その内臓が動詞になる。というのでもちょっとありえないですよね。まあ、民衆を動詞にするっていうのは、これはまあ、あることはありますけどね。それで、そういうふうに、この言葉は特別な言葉なんですね。福音書にしか使われていないんですね。10回余り使われている。そして、しかもこれはですね、この哀れに思うっていうような意味合いとしては、イエスに対してイエスだけが使ってある。このところが唯一サマリア人と人間が使って、人間に対して使われているのはここだけなんですね、新約聖書全体。だからこの人はですね、もう死ね、半殺しになったと。非常にこう全身でこの人の、その災いにあった人のことをですね、心に自分の体全体で痛むほどに受け取ったということなんです。そして持ち合わせていた油とぶどう酒を注いで包帯もして、自分の場に下ろしたというんですね。そして、 まあ、救急車とかもちろん車とかないとしたら自分が乗ってきたロバに乗せてあげたと、そして、宿に連れて行って解放したと。もうこれだけでも大変なことですね。だけど驚くことに翌日になったらですね、1日1デナリと、1日働いてもやっと1デナリというのに、これ2枚だというんですね。そういうだけのですね、お金をわざわざ払ってこの人を解放してください、費用がもっとかかったらまた後で払うとまで言ったというんです。もう本当に至れり尽くせりというようなですね。でここにですね、この隣人っていうものを絶えずこの限界を範囲を定めていこうと、狭くしようとする人間に対して、この人はそういう範囲がなかったということなんですね。で大体死にかけてやっつけられているといった、そんな人に何か関係を持ったら自分も本当は違うこと、まあ、服も汚れると血がつくとかですね。でこう自分の旅行をしてた旅行も遅れてしまうと、でその人がですね、途中で死んでしまう、もう死んでしまったらですね、死体に触るものは汚れているということになって、複雑な儀式をしてもらうんだら清めができないわけですね。まあ、そういうふうに、して、全く行き過ぎの人である。でとても不思議なことは、このたくさん愛とか律法とかいうことを学んで専門的だった人と称する人が、この生きられた人はどうも自分の隣人じゃないと、隣人を愛しようっていうのは当然知っていたのに、実際の現実になると、あ、この人は自分の隣人じゃないと。おそらくこの通り過ぎた人でも自分の家族や自分の弟子たちに対してはいろいろ一生懸命しただろうと、あ、これは隣人だということなんですね。いつの間にかそのように隣人の枠を小さく人間はしていってしまうということなんです。で、このサマリア人はですね、このようにして、この特徴はですね、義務でないんですね。義務だからしたとかいうこととちょっと違うわけです。義務であるならば、当然義務だというのは宿に連れていくぐらいで、まあ、義務を果たしたということになるんですよね。ところがこういうふうにお金まで出してあげて、さらにまた足らなかったらまださらに買うと、本当に溢れるような気持ち でこの人はですね、自分を覚えてもらった後でですね、恩を返してもらおうとかいう気持ちはもう全くなかった。もうこういうふうな人に、もうこれだけのかなりの金額ですね、2日分働いたお金、日本で言うと何万という2万ぐらいにもなってしまいますが、そういうお金をですね、全く行き連れの人にこういうふうにする、本当の愛っていうものは、隣人愛っていうのは相手を選ばないと、しかもこのように溢れるように注ぐと、このこと本当に不思議なことですね。で、このことを見て私たちはこんなことができるだろうかと思いますか。私たちはこのような愛、究極的なあり方はこういうところにあると。愛というのは無制限なもので、何か溢れ注ぐものだとですね。こうしたらどれだけ得がするとか、自分のことをこの人全く考えてなかったと、考えてないというのが分かるわけです。ただ相手が本当に良くなるようにと、相手が良くなるための精一杯のことをしようという、そういう溢れるような意志なんですね。でこの意志的なもの、意志は何に向かっているかというのは、これが愛だということも言おうとしているわけです。相手が本当に良くなるようにという意志が愛だというんですね。ところがほとんど普通の愛というものは単なる感情なんですね。パッと一目惚れとか、だからああいいなと思ったと、あの人本当に相手を良くしようという意志とは違うわけ、何か惹かれるというだけですね。心が惹かれる、引き寄せられると。ちょうどペットを愛するとよく似てるわけです。 自分の可愛いペット、この猫可愛い、この犬可愛いと、その犬や猫の運命が良くなるようにと思ってないはずですね。運命が良くなるようにと思ったコビニードとですね、その名をつけて家の中でずっと閉じ込めておくということがですね、動物として本当に良くなる、良いことなのかと、動物園の動物もですね、そういう店の前どこに行くのかいけないというんで、徳島動物園もかなり広いところに行ったと、そういう傾向がだんだんですね、動物園もされているわけですけれども、動物園って面白いなと、自分中心の感じですよね。その動物が良くなるようにと、より幸せに、より本当に良くなるようにと思って誰も動物園行ってないはずです。ペットを飼う場合でも、その動物やその運命が良くなるようにというふうなことは、本当にこれ思ってしてるっていうことはもうこれはほとんどないと思いますね。自分がそれを言って慰められると、自分が好きなんだと、そういうふうに一般のほとんどの人が感じている愛へのそういうもので、非常にこの範囲がですね、狭いわけですね。自分が好みに合うと、好きだと、相手を良くするよう、良くなるようにという意志というものは別にないわけです。その場合はですね、まず自分が満たされて、自分が心が惹かれると、これは愛だと思っているわけです。だから相手の一言でも嫌になると、あんな嫌なことがあったと思えば、途端に別、心は別に向くわけです。もともとそういうふうに相手が良くなるようにという意志を持っていなかったからですね。相手のこんな最初は惹かれたと、でもあとふっとこういうとこもあるんやと、途端にもう嫌になる。要するに最初が本当の相手が良くなるようにという意思は持っていなかったわけですね。一時的に、表面的に、感情的に、これいいなと思ったと。これ本当の愛っていうのは、ここのサマリア人のようにですね、相手が本当に良くなるようにという意思なんですね。この病気の半殺しになった人は、この人好きだと、ええな、心惹かれると、誰もそんなこと思ってないわけです。これ非常に鮮やかに分かるんですね。本当の愛というのは、好きだな、いいなとかいう、こういうのが愛ではなくて、その相手が本当に良くなるようにという、そういう意志だというわけです。で、愛というものはこっちに直接的に、そのですね、そういう意志と関わっているということは、私もですね、この聖書的な信仰心までは全く思いもよらなかったことなんですね。で、その意志はどうしたらできるのかということになってくるわけですね。ここでは究極的なそのあり方、その意思が提示されたんですけども、実はそれがですね、できる道っていうのが、この今日のところの手前から続いてるわけですね。実証の21節からの、これらのこと、要するに悪霊すら天から追い出すような力、霊的な力、そういうことを幼子のようなもの、幼子に示したと。そしてですね、23節、弟子たちの方を向いて、あなた方の見ているものを見るのは幸いだと。多くの預言者や王たちは、過去の様々な人たちはそういうものを見ていたか、見たかったが見ることはできなかったと。あなた方は聞いているものを聞けなかったが聞けなかった。要するに、イエスを本当に受け入れるっていうことがですね、ずっとこれは人類が待ち望んできたことだと。イエスを神の子、神様が人間の形をして現れたということを、幼子のような心で受け取るならばですね、それによってその力、悪の霊すら追い出す力も与えられると。で、それによって今日のところですね、相手がどういう状態であろうと一番良くなるようにという願う心、祈る心、そして可能なことをする力、そういう意志がそこから生まれるということなんですね。いつも言ってますが、この横の関係も大事なんですね。本来この良いサマリア人っていう今日のタイトルも全然原点がついてなかった。新教大学になって初めてこれも付けられたんですね。そのような幼子らへのこそに本当の真理が与えられ、悪の霊もすらも追い出されると、まあ、そういうことだったんですね。ですから、ここのところはですね、単なる模範と、 行って、済ましてしまったら、こういうところでもですね、人を裁くのに使うこと、あの人はですね、こんな愛を持っていないと、このように無制限にするのは愛だろうと、私のしてくれないと、まあ、そういうような形でですね、あの人は誰もしていないと、そんな愛を持っていない人だとか言ってですね、うっかりするとこういうふうな高い愛をですね、何となくいつの間にか自分が本当にそういう意思を持とうとしないでですね、他者を裁くためにしてしまうと、種まきの盾もそうですね、あの人は石に落ちた種だとかどうこうとか、そういうふうに、一番の重点はですね、こういうふうな意思を持つですね、誰かれなしに、一番良くなるようにという、これをどうしたらいいのかと、それが前から続いているということなんですね。幼子の心を持ってイエスを受け入れると、そこにこのようなことができる道があるんだというわけです。そしてその愛するっていうのは範囲がないっていうのは、あのマタイの福音書の有名なところでですね、ユダヤ人の一般的な人、誰でも今日の人でも愛に関して愛というようなものをいつも範囲を設けるが、あのマタイの福音書の5章の43からですね、マタイの福音書の5章の43の3条の水訓のところですが、あなた方も聞いてるだろうと、隣人を愛し敵を憎めと命じられていると。ここにユダヤ人はですね、一方では神を愛し隣人を愛するということを大事だと言いながら、その隣人にはっきりと範囲を占めていたというのがここでわかるんですね。当時のユダヤ人、敵は憎めと、隣人はですね、あくまでユダヤ人、あるいはユダヤ人の中の味方のもの、悪くないものというふうに初めから限界をしてやったんですが、しかし私はそのあらゆる限界をなくしてしまったのだという意味で言われたんですね。敵というものすらも愛の対象にある、自分を迫害するもののために祈る、ここで愛するも祈るも同じだということがわかりますが、このように私たちの愛は人間的な愛ですから、絶えず制限をして、あの人は敵、こちらは味方と、だから味方だけを愛するんだと、でこれで隣人を愛したことになると思い込んでいますが、これも全く大きな間違いだと。それは46節で、自分を愛している人だけに範囲を限定するような愛は一体何であろうかと、何も報いがない、これは本当の愛ではないからだというんですね。でそういうことのために、またさっきのことに戻りますが、幼子のような心でイエスを受け入れると、イエスを信じると、そうしたらこの範囲を乗り越えるような愛ですね、相手が敵に対しても良くなるようにという願う意思が与えられるということです。私たちもそのように求めてですね、範囲を狭めるような人間的なものでなく、ここでイエスが示しているようなところへと、愛ということへと導かれたいと思うわけです。はい、以上です。